旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の丹羽雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。丹羽さん、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日はね、これからの事業とか専門家に必要なことをね、14個のポイントを、まあ14選ということで、私が考える、ね、その事業や専門家に必要なことをお話ししていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。これからの事業専門家に必要なこと、何なんだろうと、こう私も予想しながら伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ね、社会構造の変化だったり価値観の多様化、ね、あと最近でもテクノロジー AI が、ね、進化しています。まあ、こういう、ね、時代になってきますと、まあ、事業や専門家に求められるスキルや姿勢っていうのも大きく変わってくるなと思います。それもね、顧客見てたり、そのビジネスで成功されている事業専門家なんかも見ていると、やっぱり時代や環境に応じて、ね、自らをこうアップデートできる事業と専門家だなっていう共通項を私感じていますので、まあね、今回のテーマは私が思うですから、で絶対ではないので、はい、その私が思うこれからの事業専門家に必要なこと14選、これから求められる14のポイントを一つ一つ見ていきたいと思います。
ありがとうございます。ではまず一つ目はいかがでしょうか？
はい、まあこれね、事業専門家っていうのはね、専門性の仕事ですから、まあ専門性の進化、この進化っていうのは深くね、化けるね、深く極めていくっていうことになるんですけども、まあね、基本となるのが専門性をさらに深めることになってくるんですけども、まあ法改正や税制の変更、社会構造の変化に応じて、知識やね、実務対応力って常に磨かなければいけないと、まあ自分の使うね、刀は常に磨いておかなければ、切れ味が悪くなるっていう話ですよね。で、まあ、再三私ね、こう、事業の話するときに、とかね、相続の話するときに言ってるんですけど、まあ、専門性をね、点で留めるんじゃなくて、線にしましょうと。線を作るにはいろんな専門家とね、つながっていくっていう部分も、それも専門性の進化だと思いますんで、ね、専門家同士のつながりを大切にしながら、自分の本来の専門分野を深めていくっていう、専門性の進化っていうのは、常に大切だと思いますね。
ありがとうございます。二つ目はいかがでしょうか？
はい。これね、デジタルリテラシーのね、取得。ね。まあ、IT やデジタルツールの対応力なんですね。で、まだまだ他の業界に比べるとね、結構アナログだったり、ね、なんかこうするんですけど、まあ、ね、今だったら電子契約の普及だったりとか、ね、会計もね、クラウドを使う。で、こうね、私みたいにいろんなとこ旅していく人っていうのは、クラウド使って、ね、そこにデータ入れといて、いろんなとこからこうアクセスして繋いでいくことによって、仕事が効率的にできる。で、まあ、これはね、コロナ禍のね、から起こった社会変化ですけど、まあ、オンラインの会議したりとか相談を受けるっていうようなことも出てきてますので、まあ、事業の現場ってすでにね、こう、成功してる人が変わってきてるんですよね。で、AI や自動化が進む中で人にしかできない価値を発揮するためにも、やっぱりこう、デジタルに対する対応っていうのはしっかり勉強して、できなければ、ね、そういう専門家の方と連携してやっていくって必要性がありますよね。
ありがとうございます。3つ目はいかがでしょうか？
はい。で、まあ、これ専門性の進化と連動させ、学び続ける姿勢が大切だなというふうに思っています。で、ね、よくなんか資格を取った後が本当のスタートって言われるんですけど、まあ、私もそのね、侍業、事業の仕事やってきたと思うんですけど、まあ、もうセミナーや研修を受けてね、自己投資していく、書籍や論文で現場からの学び、で、人脈を拡大して生の声がね、聞いて、自分の専門領域を育てていくっていう姿勢がないと、まあ、ついていけなくなりますし、まあ、お客さんにね、こう見限られてくる時って出てくると思うんですよね。学び続ける姿勢です。
ありがとうございます。4つ目はいかがでしょうか？
はい。で、コミュニケーション能力の強化ですね。はい。どうしても事業と専門家の話って、こう、書面作成とかやり取りのイメージってね、結構強いと思うんですけれども、まあ、その中でクライアントとの対話だったり、信頼の構築、で、相手の立場に立った説明力っていうのが非常に重要で、これ、ね、私はすごく重視したのは、専門用語を伝える力っていうのは結構重要だなと思ってるんですよね。わかりたい人にいかにこう、わかりやすく伝えるかってことですよね。相手の目線に立って話をする。これからはより大きな武器になってくると思いますんで、コミュニケーション能力を磨くようにしていったらいいと思いますね。
続きまして5番目はいかがでしょうか？
はい。 で、他事業や専門家とのネットワーキング、さっきの専門家の進化もそうなんですけども、一人でできることって限界があるんですね。で、複雑する相続とか企業再編とか国際的な案件って最近出てきてるんですよね。まあ私の例でいくとね、その不動産鑑定も日本の不動産鑑定するんですけど、クライアントがね、外国人で、外国人に報告するときには日本の不動産鑑定評価書を英訳したりとか、そのいう部分っていうのも出てくるとね、こうやっぱこう、ね、英訳したり、英語の専門家とも連携していかなければ、ね、できない業務になります。でね、他企業やそういう専門家との連携が不可欠になってくるので、誰とつながっているのか、そのつながりでどこまで対応できるかっていうところが、これからの大切なところになってきますね。
ありがとうございます。6番目はいかがでしょうか。
はい。顧客志向のサービス提供です。これね、相続の回でもお話ししたんですけども、お客さんの悩みは根本から捉えましょうと。その表面に見えることだけじゃなくてですね。で、その人の人生や事業にとって最善策を考えていくってことなので、事業専門家らしさよりもお客様にとってどうかっていうことが多分お客様から見た選ばれる基準になってくると思うんですよね。みんな同じ資格者だったとしてもね、この人がなんか解決してくれそうだとか、力になってくれそうだっていうのは、やっぱりそのサービス提供の姿勢だったりすると思うんですよね。で、いろんなレストラン入って、せっかく美味しいもの出してないサービスがまずかったらね、それが台無しになっちゃう感じだったりするとね、良くないわけですよね。でも美味しいものをちゃんとしたサービスで出すということにつながるんじゃないですかね。
ありがとうございます。7番目はいかがでしょうか。
はい。専門の枠を超えたアドバイスっていうところなんですけども、これもね、専門領域の専門家では我々ね、個人の、ユニットで見るとそうなんですけど、まあ、税務不動産ライフプラン、ね、相続事業承継、クライアントはね、解決の全体像を求めているんですよね。だ専門知識を土台としながらも、まあ、周辺の知識ですよね。それもすごく大切になってきますので、なんかこう広く枠組みを捉えるっていうね、部分。まあ、こうやっぱりそういう他の専門家との交流だったり、ね、交わりの中でできてくると思いますんで、その辺の力もつけられたらいいかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。8番目はいかがでしょ
はい。これはね、なかなか自分で言っといてなかなか難しいところで、倫理観と誠実な姿勢ってことですよね。
う。はい。
はい。で、信用っていうのは気づくの大変だけど、崩れるのは早いってね、皆さんよくおっしゃる言葉だと思うんですが、まあ本当にそうだなと周り見てて思います。で、信用を築くのはね、一朝一夕に得られないものになりますので、まあ透明性とか誠実さとか社会的責任、まあどんなにテクノロジーが進んだとしても、ここを守っていかないといけない、もう根っこの部分だと思うんですね。で、その時に大事なのは、まあ、クライアントに対して何でもはいはいって言うんじゃなくて、耳の痛いことを伝えられるっていうプロとして姿勢っていうのも問われてくると思うんですね。誠実な姿勢っていうのね。だから、いい人になろうとか、いい専門家になろうと思うんじゃなくて、本当にそのお客さんのために伝えるべきことは伝えられるっていうような、その姿勢を持つことも大事かなというふうに考えてますね。
ありがとうございます。そういう面も大切ってことですね。
はい、そうですね。
続きまして9番目はいかがでしょうか。
あとね、情報発信とマーケティングです。はい。でね、いい仕事をしていれば自然と人が集まる仕事になる、そう信じてた時代ってもう終わりつつあるんですね。はい。で、やっぱりこう、古い世代の企業の方に言うと、資格と取って自分で専門性だけ勉強していけば周りから自然と集まるんだっていうふうに言ってるんですけど、で、今はもう SNS とか YouTube とかブログがあって、そういうのをやってる方に比べて自然と集まるなんて言ってたら、それだって負けちゃうんですよね。で、そのね、情報発信することによって顔が見える専門家との信頼づくりってもう集客になってるわけなんで、ね、なんか座って勉強だけしてる企業の先生の時代ってのはもう終わりかなっていうふうに思いました。まあ、かって私がちょっと関わったね、関係者の先輩の方でそういう方もいらっしゃったんですけど、やっぱり仕事取るの苦手でしたね。はい。うん、少しでもね、やっぱこう、情報発信、頭のいい仕事できる方だったりしていけば、ね、違った人生も開けてきたんじゃないかなっていうのは、ことを感じたことありましたね。はい。私は、この情報発信ね、この、ポッドキャストもそうですけども、まあ、いろんな、ね、メディアでやらせていただいてるのは、まあ、そういう理由もありますね。はい。
ありがとうございます。自ら実践されていると
そうい
うことですね。続きまして10番目のポイントはいかがでしょうか。
まあ、コスト意識と業務の効率化ですね。で、我々自身も利益を残せる働き方をしていかなきゃいけないなっていうのはありますね。まあ、時間単価を意識して、ルーチン業務は極力仕組み化、外注化する。ね、少数でやってる方多いと思うので、で、ね、余力に考える仕事に当ててこそ本来の力が発揮できるんですよね。で、結構考えたり、そのお客さんのためにどうしたらいいかって、時間が取れなくなっちゃってる人は結構多いんですよね。で、そのためにはね、利益残すってことは、その、報酬をあまりにも安くしすぎると、それができなくなってしまうんですよ。だから、適切な報酬を取る。で、お客さんにとって高いと思われるかもしれないけど、価値をちゃんと伝える。なんでその金額なんですかっていうような力だったりとかですね。で、思い切って、人に任せるの嫌いな方って専門家多いんですよ。自分で全部やったら楽だって言うんですけど、だけど、多分自分が疲れてきて疲弊してしまうんですね。だそういう部分の効率化っていうのは、だんだんね、こう疲れた人が出てきたら、クライアントの人も疲れちゃいますから、大切にしていただきたいなと思いますね。
ありがとうございます。11番目のポイントはいかがでしょうか。
でね、価値観って今多様ですよね。いろんなね、ネットとかメディアとかからこういろんなものを学んでいる人がいます。で、クライアントさん、お客さんのね、背景も多様化していますし、家族の形や働き方、生き方って全てに正解なくなりましたよね。ね、昔みたいにね、いい学校に行っていい会社に勤めて、それ人生終わるんだっていうようなことも今それ正解かってわからないですよね。だ固定観念にとらわれなずにですね、個々の価値観に寄り添える感性が事業には求められているなっていうふうに思います。だお客さんを否定するんじゃなくて受け入れていくっていうことですね、相談者ですね。あ、こういう価値観もある人がいるんだなと思いながら、そこに最善な、アドバイスを注入していくっていう形が大事ですよね。
ありがとうございます。続いて12番目はいかがでしょうか。
で、ね、この前に、専門家同士のね、コラボレーションとか連携って話したんですけど、実はね、異業種との協業っていうのは結構面白いなっていうのがあるんですよね。まあ、例えば不動産会社も巻き込んでね、連携した相続の支援だったりとか、IT 企業と組んだね、ホームサービスの開発とか、枠を超えるっていうのが大事なんですよね。逆に、他の業界で成功してる事例を自分の業界に持ってきて真似して成功する方っていらっしゃるんですよ。ね、誰もやってないってことになりますよ
あ、
ね。
そうですね。
だで、ちょっと具体的に今日ね、お話しする時間ないんですけど、まあ、こういうコラボレーションもね、検討していただけたらなと思いますね。
ありがとうございます。13番目はいかがでしょうか。
今ね、全国どこでも行きますとか、全国対応可能ですっていうのは売りではあるんですけど、基本的に、事業とか専門家って地域密着型で成功してる方も多いんですよね。だ地元の人や企業に信頼される存在して、まあ、顔の見える関係築いていくってことが差別化になりますよね。まあ、私で言えばね、全国対応してますけど、自分の事務所のある武蔵野市の地域性っていうのをすごく大事にしていまして、ね、そこの商工会だとか法人会だとか、ね、いろんな会合に入ったり、集まりに顔出したりして、ね、地域の方から顔を覚えてもらったりしてますし、逆にそこになんか自分の居場所ができると、なんかすごく、こう仕事にも張りが出ると言いますか、仲間ができるみたいな感じになりますよね。だから地域の、ね、密着っていうのは非常に、いろんなメリットありますんで、ぜひ検討していただけたらなと思います。
ありがとうございます。さあ、ラスト14番目はいかがでしょうか。
自分自身のブランド価値を育てることということなんですけども、まあ、これ情報発信とマーケティングに絡んでくる部分ではあるんですけども、もうね、CEO としての信頼は組織や資格に依存するものではなくなったんですね。なんかね、まあ、弁護士でなくてもこの人に相談したいなとか、ね、この人なら安心できると思ってもらえる存在になるためには、自分自身の言葉でね、経験や価値を語ることなんですね。で、ブランディングって自己表現であって信頼関係作ってことですけど、日本人が一番苦手な部分だったりするんですよね。で、なんか売り込んだり目立つのはちょっと嫌だったりしますね。で、ちょっと控えめなのはいいのかなと思うんだけど、結局ね、何ができるのか、何お願いできるのかなってわからないですね。だから逆にこう自分で旗振ってもらわないと、ね、ブランドってのはわからないですよね。もうよっぽど有名な家柄だったりとかね、実績のある、ね、2代目、3代目だったら別なんですけど、
もう
そう
ブ
し
ランドができ
た
きて
ね。
ますもんね、そこに。
で、だから情報発信してしたり、マーケティングしたり、ね、いろんな、こう、まあ、これ総合的な部分なんですね、14番ね。ブランド価値っていうのは、これで1から13、ガッと流れてきた中で、 で、最後にこう、ブランド価値につなげていくというところが、モットーかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。本当に新村さん、本当にいろんなところに発信をして自分ならではのブランディングをされてるなって本当に私も感じております。さあ、今日は総括しますといかがでしょうか。
はい。まあ、これからの事業専門家に必要なね、14のポイントをお話ししました。まあ、これ、ね、裏返ると私が大切にしていることをね、そのまま話しているんですけども、まあ、時代変わってもね、人に寄り添って支える仕事っていうのが事業とか専門家の本質だっていうのは変わらないんですよね。だから、資格を持っている人から、資格を活かして信頼される人になるっていうことがすごく大切ですね。うん。そして、まあ、社会と未来に貢献するね、プロフェッショナルへ、ね、私自身ね、常に意識して行動していきたいなというふうに考えてますので、皆さんぜひ一緒にやりましょうというところで締めたいと思います。
ありがとうございます。前へ前へと進み続ける新村さんのお話でした。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されてありますので、そちらからご覧ください。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。